いよいよ新しい三沢式次第を使い始めるまで残り1ヶ月ちょっと、まあ、45日ぐらいとなりました。それから市会館に長崎教区が発行した新しい三沢の式次第が届きました。これですが、一頃前まで使っていた日曜日の聖書と点で、今大判を使ってますけど、それ以前に使ってた聖書と点礼の大きさになります。まあこれが届いてみるとですね、こうなると通常の祈祷書の方をこの大きさに変えてくれたらいいのかなって思ったりもしました。さて、皆さんがこの前始まった連続テレビ小説「舞いあがれ」ご覧になっているでしょうか。高畑敦子さんが五島の素朴なおばあちゃんを熱演していますが、その中で「およう」と相槌を打つ場面があります。生粋の五島生まれの中田神父の理解では「およう」とは「そうその通り」という相槌だと思っていますが、テレビでは「そうその通り」に当てはまらない場面でも「およう」と言っているので、つい首をかしげたくなります。実際にその場面を見たわけじゃないんですが、雰囲気としてはこんな感じです。おはようございます、およう。こんにちは、およう。こんばんは、およう。さすがにここまで五島の人はおようと言いません。それから主人公と仲良くしている小学生の友達がおようと言っていますが、今の時代におようという子供は五島をどこを探してもいないと思います。ですからあのドラマは昭和の古き良き時代を反映しているようです。さて、ようやく届いた新しい三沢式次第の中の序章前句について少し触れたいと思います。ちょうど本日の聖書と典礼7ページに取り上げられています。具体的には主は皆さんと共に、またあなたと共に、心を込めてと言ったら皆さんが髪を仰ぎ、で私が賛美と感謝を捧げましょう、で皆さんはそれは尊い大切な務めです。このやり取りをする部分です。この序章前句の目的は、解説してくださった神父様の説明を引用すると、賛美と感謝の祈りを唱える人と参加している信者が互いに心を合わせ、信者が知識者の唱える祈りに深く預かるようにすることですとなっています。でその中で特に信者が知識者の唱える祈りに深く預かるようにすること、この部分に中田神父は深く心を打たれました。信者が知識者の唱える祈りに深く預かるためには、当然知識者はそれ相応の唱え方、祈り方をしなければならない、私はそう理解しました。信者が知識者の祈りに深く預かれるのは、知識者の祈りが信者の心に響くときでしょう。知識者の祈りが信者にとってまさに願ってほしかった祈り、神様に届けてほしい祈りに聞こえたときに、知識者の祈りに深く預かれるわけです。ここで一つの答えを与えられた思いでした。また 身の引き締まる思いもしました。ミサの祈りの言葉ではありませんが、一人の司祭の言葉が深く心に響いた話を添えたいと思います。初めてお伝えした川添神父様の滑師教会時代の体験です。ある日、神父様が市内の路線バスに乗ろうとバス停に向かいました。するとそこに中学校の生徒と思われる学生がいました。金髪の部分染めを入れて、いかにも俺に近づくなよみたいな雰囲気を漂わせていました。同じ曜日の同じ時間に神父様が再びバス停に行きました。すると、あの金髪の少年とまた会いました。そこで川添神父様は親切のつもりでこう言ったそうです。おい、気づいとらんのかな、髪の毛にペンキのついとるぞ。でこの少年はなんと次に会った時は髪を元に戻していたそうです。よほど神父様の言葉が心に刺さったのでしょう。もし同じ場面で、君はかっこいいと思っているかもしれないが、君の髪型はかっこ悪いぞとまともに言っていたなら、その少年は態度を変えなかったかもしれません。言葉は時に人の心に深く染み込んだり、人の心を閉ざしたりするものです。この体験を川添神父様から教えてもらったとき、日常でも心に響く言葉を届けることのできる川添神父様は、すごい人だなと思いました。ルカ福音書の22章、杉越の食事の冒頭で、イエスが珍しく個人的な感情を漏らします。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。ミサの祭壇で繰り広げられていることは、イエスが切に願っていたことなのです。それが司祭者の祈りで信者に伝わるように、これから心がけたいと思います。少し今週朗読された福音にも触れておきましょう。一人のヤモメが傲慢極まりない裁判官のもとにやってきて訴えます。相手を裁いて私を守ってください。この女性の言葉と行動が、ボクシングのボディーブローのようにじわじわ効いてきます。ボディーブローは効き始めると地獄のような苦しみを覚えるそうです。耐えられなくなった不正な裁判官は本来の務めを果たします。どんなに傲慢な人、どんなに不正な人でも良い部分はあるわけです。やもめの訴えは不正な裁判官からさえも正しい振る舞いを引き出す訴えでした。不正な裁判官から良心のかけらを呼び覚ます、そういう心に響く言葉を持っていたやもめとは、この例え話の女性とは、ひょっとしたらイエスのことだったのかもしれません。司祭は毎週の説教で言葉を絞り出しています。赴任した教会によっては教会新聞にも毎月言葉を絞り出しています。その務めの中で中田新聞も鍛えられ、7年のうち何回かは信者が司祭者の唱える祈りに深く預かる、 その助けになったかもしれません。そうした体験が一度もなかったとしたら、この7年間の中田神父の説教や瀬戸山の風の原稿は時間の浪費であり、印刷資源の無駄遣いだったことになります。たとえ力不足の司祭だったとしても、イエスはミサの中で司祭一人一人を使って昼も夜も叫び求める人の声に耳を傾け、父なる神に届けてくださるのです。皆さんが祈りの中で願い求めていることは、イエスが目の前の司祭を通して必ず父なる神に届けてくださいます。信頼して新しいミサ式司祭が使われ始める開講節第一主日以降も、心を合わせてミサに参加することにしましょう。